ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ9月も終わりますが、はい、翔先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いやなんかね、歯ってね、日頃のケアが大事なんだなってね
何を突然今更ながら、
隙間ブラシを先生からちょっといただいたやつあるじゃないですか、おみやな感じでもらったやつあるじゃないですか、であれを使うのに、あんまりグイグイやって歯の隙間広げちゃダメよって言われたのに、なんか2箇所ぐらい歯の隙間が広がってる気がするんですよね
だから必要以上にやっちゃいけないんです。
でもなんかあの気持ちいいんですよね。
いや気持ちいいのは分かります。はい、
グイグイと、
でもグイグイやりすぎちゃいけないんです
私の隙間が広がっていたら、隙間ブラシのせいです。今日の、あの先生をご紹介ください。
今日久しぶりの登場になりますね、あの子どもの歯を守る会会長、滝川市一の坂の、歯科医院の秋子先生です。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。こんばんはじゃないんだ。
こんにちは。
こんにちはです。
でも夕方4時、もうそろそろ、
この時期もこんばんはでもいいかもしれない、
私の歯の主治医でございます、先生隙間がね入ってきた
それはね、歯間ブラシというより年齢的な問題もあるじゃないですかね。
やそれもあるんで、もうそんなズキ
あえて今言わなかったんですけど、
そうブラシで広がったらどんどん広がりますよ。だから年齢的なこともあるんじゃないでしょうか、
先生そんなこと好きいつも優しいのにあのね、
そう言わないっていう、
いやいやそうなんですけど、そうなんですけどね、あの先生というとフッ素、
フッ素です、
はい、
あのもう秋子先生といえばミスターフッ素ですから。
そうなんですよ。
最近あのフッ素の話あまりしてないので、
そう言われりゃそうですね、
しばらくぶりにちょっとまず、基本的なことをもう一回おさらいしようかと思って、フッ素って何が歯にいいんでしょう。
まあちょっと私もしばらく勉強してないんで、思い出しますけどもそうですね、歯磨き粉とかですね、うがいに使う、濃度の低いフッ素っていうのはですね、歯の表面についてから、歯の表面の歯を作っているものを少し硬くすると、ですからその、木造の家をちょっと鉄筋にしようかと、そういう考え方でいいかなと思いますね。
そんなに木造が鉄筋になるほど、
いや実にフッ素の効果って大きいんですよ。
ですけども、それもですね、例えば大人っていうか歯が完全にできてからっていうのはちょっと鉄筋になりにくいんですけども、
小学校
とか、いや それもないんですけどもね小学校とか幼稚園の小さい歯の生えたての時に使うと鉄筋になる可能性があります、
生えたての永久歯にはもう抜群の効果ですね。
そうなんですね。
なので小さいうちにフッ化物のうがいを、皆さん進めて、幼稚園、保育所、そして小学校、今中学校ぐらいまでねやってるところもありますけれども、
前に、だいぶ前にお聞きしたところによると、北海道って子どもたちの虫歯の率がものすごい高かったんだけども、それこそ先生方がフッ素のこう習慣を広めたおかげでだいぶ良くなってきたっていう噂を、
まだまだちょっと多いんですけれども、かなりの率、今どうしてもですね、札幌市がですね、フッ化物のうがいの推奨がなかなか進んでいない
もの、なんであんな都会なのに。
そうなんですよ、
札幌に関して言いますとね、できない理由がいくつかあるんですけども、行政の方もちょっとこう手が回らないということもあったりですね、あと周りに歯科医院がたくさんあるんでね、自分で管理してくれと、その行政の方の立場としてそういうことでですね、
やってないんだ、
公衆衛生的な手段としてはあんまりやってないっていうか、本当に何箇所ですね、
じゃあこの空知歯科医師会さん館内は皆さんじゃあ気持ちを一つに早めに対応できたってことなんですか。
そうですよね、滝川で始まったんですけども、今砂川では中学校までやってますし、赤びらもやってますし、芦別も中学校まで行ってますよね、滝川ももうそろそろ中学校行こうということで今準備してるところなんですけども。
そうなんですか、もうこれやり始めて何年になるんですか。
条例ができてからは 6,7 年なんですけども、滝川の場合はですね、私が仕事を始めてから30何年間、やってる子は限られてますけども、 まあ、続いています。ですけど学校で始めたのは6、7年ぐらいですかね。
砂川市でいうとちょうど8年前からですかね。なので今、小学校に入学した時にフッ化物のうがいを始めたお子さんが今中学校2年生になってるぐらいです。
じゃあその効果がちょっとずつ出てきてるというか、
だからその学年よりも小さいお子さんたちの虫歯の罹患率っていうのはガクッと下がります。
私の子供の頃教室に結構虫歯の子いましたけどね。
今、まあ、あの小学校歯科検診しても前歯に虫歯あるっていう子はほとんどっていうか見ないですね。
あ、そんなにですか。
まあ、あのちょっと照明の加減でもってあの主力プラスチック詰めてるのを見落とすこともありますけどもね、大きい穴開いてる子はちょっと前までいましたけど今はいません。
かなりな確率で減ってきてます。
あ、そうなんですね。このじゃあフッ素っていうのは、まあ、ブクブクがいいってよく CM でも言ってますけれども、あのお家とかでも簡単にできるものなんですか。
まあ、あの原則としてはですね、歯磨き粉の中にも結構今、濃度で入ってますんで、
はい、
まあ学校でフッ素のうがいやっていれば家庭でやることはない、なくてもいいと思いますよ。
1日1回ぐらいでもいいんですか。
そうです、そうです。
そんな何回もしなくていいんだ。
まあしてもいいんですけどもね、
はい、
まあ、習慣的にやってくれればいいんですけどもちょっと面倒なんでっていうことで、家庭ではなかなかやっぱり継続するのは難しいかなと思いますよね。
なんかあのちらっと前に話聞いたところ、はい、そんなに高いものではないっていう、
そうなんですよね。ただあの、そのうがいするフッ素っていうのはですね、一般の薬局とかでは販売してないんです、
はい、
歯科医院のみの専売なんですよ。
そっか、じゃあ歯医者さんに行けば買える、
しかも、液体で売ってるわけではないですね、粉薬みたいな感じ、それをお水で溶いて使っていただくっていう、はい、なのできちんとした管理ができるという条件の下でやらないとなかなか販売できないものなんですよ。
だってめんどくさくなっちゃうもんね、
そうなんですよね。
適当にやっちゃう、
ちょっと一番、まあ、学校でやるメリットっていうのはね、
はい、
やっぱり継続するっていうことなんですよね、
はい、
で先ほどちょっと家庭ではどうかっていう話あったんですけど、家ではなかなか毎回ですね、毎日毎日やるっていうのは難しい、
はい、
そういう意味では学校で集団でやるっていうのがね、継続して、今押尾先生が言われたようにね、小学校から中学校、せめてそこまでやればですね、よっぽど就活生活がそれから大きく崩れない限りはですね、大きい虫歯になるということはないんで、せめて幼稚園、小学校、中学校の間ぐらいに、1日1回、週に1回ですね、まあ、今学校では週1回ですけども、
あ、そんなもんなんですね、
まあ、ちょっと濃度が高いんですけどもね、ただそうやるとですね、まあ、必ず減ります。ですからちょっとしつこいですけども、継続すると、毎日毎日、家庭ではできないけど学校では集団ではできるということで、
ね、
学校にお願いしているところはあるんですよ。
週に1回うがいするだけでそれだけ効果が出ちゃうんですよ。
すごいですね。
すごいんです。
大人になってもその効果って続くんですか。
あります。
あ、そうなんだ。それ
は
あります、
はい。まあ、ちょっと難しい話すると別なんですけども、小学校時代にあった子を、何年か後にですね、地元のお父さんお母さんになった子を、人を30ぐらいの人を検診してもですね、やっぱり虫歯はかなり少ないです。
あ、そうなんだ。じゃあ今子どもたちが週1回やっていることが将来の自分たちの歯の健康につながるってことなんですね。
そういうことですね。あとはもう歯磨き粉の中のフッ素を使えばね、
はい、
まあ、またそれで。それともう一つですね、今野田さんもさっき言われたようにですね、大人はどうかっていう話なんですけども、まあ、フッ素の入っている歯磨き粉、今ちょっと、喉の高いやつもあるよね。
そうですね、それと今うがい薬、いわゆるデンタルリンスであるとか、
はい、ありますね、
マウスウォッシュであるとか、そういう類のお薬、結構ですねフッ素含まれているものが多いんですよ。
でそれを使うとですね、大人でっていうか年寄りっていうか、まあ、その辺で見られる歯茎部色ってですね、歯と歯茎のところに減ってきたりですね、そこにそこから虫歯になると、そういうケースが多いんですけども、
歯の根元です、
知覚過敏 院の時に何か塗ってもらった気がする。
そうですね、ですけどそこの知覚過敏もそうですけども、はい、そういうところの虫歯もかなり予防できるんですね。だから大人の人にもまんざら、効果がないっていうわけじゃないんですけどね。
あ、そうなんだ。じゃあ、やっといた方がいい。やらないよりは、
まあ、あの歯磨き粉の、まあ、ちょっと今 1500ppm って少し喉の高いのも市販されてますんでね、
はい、
大人の場合にはそれを使ってね丁寧に磨いていただいて、そして、この間もちょっとテレビでやってましたけどね、まあ、しっかりうがいをしないとかね
ブクブクペリ終わり。
そうです。
もう一回軽くすすいぐ程度ってなるべくあの歯磨き粉のそのフッ素の成分を外に逃がさないでお口の中に保っておく。
なんか残ってたら後からなんか食べたら味が混じるなと思うんですけど、
まあ、なのでっていうか歯磨きをした後はそんなにすぐお食事はしないはずなんですが、
あちゃーバレた、
まあ、そんなんで、まあ、継続してやっていただく大人の方もちょっと丁寧に歯を磨いていただくと、はい、そうするとかなり予防できますよ。
だいぶね、このコーナーのおかげでね、私も歯磨きがちゃんとするようになったんですよ、先生。おまけにあのちゃんとあれですよ、
歯間ブラシ、
歯間ブラシもするしあれですよ、あのちゃんとやってるんですよ、はい、であの最後にちゃんと歯磨き粉つけて磨いてあんまりブクブクしないでやってるんですけど、はい、
なので今ねそのうがい薬デンタルリンス、あのマウスウォッシュ系のものもうフッ素が含まれているものも多くなってね、結構効果高いものもあるんですよ、そういうものをあの歯磨き粉つけなくてもですね、歯磨き終わった後にそういううがい薬でクチュクチュっとうがいをして、それはペット吐き出すだけであの結構成分がお口の中に残りますんでね、寝る前にちょっとやっておくとだいぶ違います、特にあの、お年を召されてなかなか歯ブラシが自分でかけても汚れが取れない方、うがいができるんであれば、このマウスウォッシュデンタルリンスなんていうのもね、結構有効に今あの介護の場でも使われているようになってきてますので、
じゃあちょっと使ってみたいと思います、あの先生まだね8分9分ありますからね、なんか眠いんじゃないかと思って心配しちゃった、先生眠いんじゃないかと思って、
いやもうパッチリしてます、
大丈夫そうですか先生ね、先生といえば、どこかに行きたいの、旅番組にもちょいちょい出てもらうぐらい旅行、
旅好きですから。
そう、旅好きで
気づくといなくなってます。
そうなんですよ、いないってなるんです、どこ行ったんだと。であの病院の皆さんが黙っててもフェイスブックに載るからみんなバレるっていう話なんですが、先生ほら海外旅行行くしょ、素朴な疑問なんですけど、海外で歯痛くなった時ってどうするんですか。いやさっきそれ言ったら直してから行けって言われましたけど、
いや、まあ、そういうケースないわけじゃないですし、またそのロングステイだとかですね、まあ、あの留学だとか、ワーキングホリデーとかそういうことでちょっと長期に行ってる時にはですね、やっぱり歯だけじゃなくていろんな疾病で病気することはありますよね、で、まあ私の場合にはそんな長く行かないしあのですけども、そういう話聞くとですね、まあ、向こうで治療にかかると歯だけじゃなくてですね、いろんな病気がかかると、でその時ですね、この頃見るのはですね、まずあのそこでお支払いをしてですね、それから日本でこう帰ってきてから還付してもらうと、医療費を、
できるんだ。
それかあとはですね、カード会社ですね、クレジットカードですね、あれで一回払ってカードでもって、カード会社がそういうあの保証ついてるカードっていうのがあるんですね、ちょっと光ってるカードですとですね、ちょっと、まあ、高いんですけども
色が違うカードですね、
保証してくれたりですね、物をなくしたりするとまた保証したりすると、そういうことでその医療費はそっちで払うというようなことが多いようですけども、まあ、痛くなったりお腹痛くなったりですね、頭痛くなったり病気になったりしたらやっぱり病院に行かなきゃいけないんでね、それはそれそうに向こうでもって処置をしていただいて、で私、まあ、この頃ないですけど昔何度かあの市役所の方がですね、向こうで治療したんでこれどういう治療ですかって英語で書いてあるんで、まあ 歯の痛い神経を取りましたとかね、
はい、
根の中を掃除しましたとかレントゲンを取りましたとかっていうことの日本語で訳したことがあってですね、うん、
はい、
その時になんかこう金額も書いてあって、
はい、
それ相応に出るかどうかは分かりませんけどね、
うん、
そういうことで国民保険でも還付してくれるんじゃないですかね。
海外旅行保険って扱ってた時に、うん、確か疾病特約っていうのがついてて、
うん、
でその診断書と領収書を持ってったら出るっていうのは扱ったことありますけどね。
海外のものは多分ね国民保険とかで、ね、補填はされないはずなので、これは前の保険さんのお話になってしまうかもしれないですけれども
そっちに相談すれば、
ぜひ旅行保険はね絶対に入っておいた方がいいです。
入ってますか先生。
ですね、ちょっと話が逸れてしまうので歯の話とは全然違うんですけど、うん、これハワイの話なんですけれども、
はい、
ハワイで救急車をもうどうしようもなくなって救急車を呼びました、う
ん、
でまあ、ハワイに限らずアメリカっていうのはですね救急車を呼ぶと自費なんですよ。
え、救急車にお金払うの？
そうなんです。一回呼ぶといくらかかるか、
はあ、
これがですね そのレートによってその州でも違うみたいなんですが、
うん、
ハワイでいうと確かね50万とか60万とか、
そんなに、
うんうん、かかるんです、
はい、
でもそれぐらい緊急性がある人じゃないと使わないってことなんですよ
救急車を、
日本のようにただだから呼んで乗っけてもらってっていうような感覚ではないです。向こうはですね欧米は、全部そういうものがお金が発生してきてしまうんですよ。で海外で、例えば病気になって、まあ、稀なんですけども例えば妊娠している方が海外行ってちょっと予定日よりもかなり早く産気づいてしまって、うん、向こうで出産しましたと、うん、で請求額がうん千万っていう、来るんです。
そんなことあるんですか。
ただ旅行保険に入っておけばそれ保険で全部出せるんですよ。
そっか、なので大事なんだ。
保険はあまりケチらない方が
そういうことなんだ。
歯でもそうです。歯で虫歯が痛くなってどうしても耐えられなくて向こうで治療しなければいけないっていう場合に、
はい、
ものすごい高額な医療費が請求されます。それこそ100万っていう、
うん、
なのでこれは保険が入っておくと全部
それで出しても、ね、
日本の場合ですと国内旅行ですと、
はい、
例えばどっかでもって治療した時後から保険証持ってからとか番号教えるからっていうことは可能ですよね。原則はダメなのか。
原則は保険証を提示しなければいけないので、そうそう、国内だったら保険証を持って旅行することをお勧めします。
日本国内ですとその保険証はどこでも使えますんでね、
はい、まあ、私は日本から出たことないですけれども、あひこ先生は気をつけてくださいね
ありがとうございます
先生はちゃんと保険入ってってくださいね。
はい、前野さんに相談します
それから間違いなくちゃんと帰ってきてくださいね
はい、帰ってきます。
移住とかしないでくださいね
いや、自信を知りませんから
ということで、
はい、
今日は風俗の話からまずお話が、
はい、
あと結構意外と皆さんこう気にしてないんだけど、うん、もし海外で入りたくなったらとか旅行先で入りたくなったらという、ちょっとそういったお話を聞かせていただきましたが、はい、大人になってもやっぱり風俗とかちゃんとした方がいいと、
旅行行く前は会社さんに調べてもらった方が安全だと、
まあ、3泊4日くらいしたらいいです
けど、まあ、
2週間行くときはちゃんとやっといた方がいいってことですよね、万全に、はいはい、ということで、はい、今日はお二方ありがとうございました、はい、ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。